ここからは石田英二さんでございます。おはようございます、
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはこちらからです。高齢単身世帯2050年に2割を超えるそうです。国立社会保障人口問題研究所12日世帯数の将来推計というのを発表いたしました。で、2050年にはですね、65歳以上の高齢単身世帯が1084万世帯、全世帯の 20.6% に達しまして、これで5軒に1軒が高齢者の、しかも一人暮らし世帯となる見込みということなんですよね。で、未婚化の影響で単身世帯が2330万世帯と、こちら 44.3% を占めまして、1世帯あたりの平均人数が 1.92 人にとどまって2人を割り込む結果となりました。さあ、この数字をですね、我々はどんな風に見ればいいのかというところ、石田さんにお話を伺っていきましょう。ま
あ、なかなか、まあ、いろんな将来推計とか、将来予測っていうのがあるんですけどね、
はい、
SF、これほど当たるもんがないわけです。
そうなんですか。
これは絶対当たります。だって今20歳の人は5年後25歳になるわけじゃん。
まあまあそうです
よね。これほど当たるもん。
はい、そうですね。
うん、
はい、
で、特にこう単身世帯も、どんどん増えてて、日本って今ずっと人口減ってるのに、世帯数は増えてるんですよ。は
い、そうですよね。いかにだからしたり、
単身が増えてるかなんですけど、
ね。考えたら60、2050年ってことは今から。
26年後
。
はい、ってことは今39歳の方が独身のままで一人暮らしを続けたらってことですもんね。
26年後、うん、僕もまだ生きてる可能性がありますよね。55歳だったとしたら、81、
はい、
人暮らし、まさに一人やろな。
山崎はもうど真ん中、もう一番働いてるかもしれんね。
私はまだ働いて
る、ね、まあ、まあ
働いてる、
まあ、でも本当にそうですよね。自分事として考えた時に、少なくとも単身である可能性っていうのはありますよね。
まあ、ちょっと全然違う話なんですけど、これからおそらくだから外国人の方増えてくるんですよね。日本にもね。で、例えばその民生委員っていうのは外国人はなれないんですよ。それはで円化とかね、高齢化して、外国の方も、若い人は外国の人が増えてくるときに、
はい、
言うたらそのちゃんとこの人生活できてるのかなとかのチェックしてくれる民生委員、まあ、外国の人はなれないですよ、法律で。それでいいのかとか、ちょっとさっき考えとったんですけどね、そういうこと。で、まあ、で、今日言いたいのは、実は、特に税金とか社会保障の世界では、やっぱり家族っていう単位が、いまだに基本なんです。
そうですね。
単身っていうのはなかなか基本的な形になってないんだけども、はい、今どんどんこの単身世帯が増えていく中で、これ絶対を変えていかなあかんのですけどね。かつて、標準世帯という言い方、僕らニュース書いてるときによく言いました。昔はね、
はい、
標準世帯という言い方してたんですけど、これ2005年以降も使ってません、政府は。この言葉は。
標準世帯というのはどういったものを表現？
まあ、一番パターンとして考えてるのは、お父さんがサラリーマン、もしくは、前は商売、したる稼ぎ手。で、お母さんは専業主婦。もちろんこの逆でもいいんだけど、多いのはやっぱこのパターンでしょ。で、子供が2人。このパターン。
そんな決まってたんです
ね。我が家めちゃくちゃ標準家庭だったですね、20年前。十数年前かな。
すっごいレアよ。
珍しい。
私も標準家庭ですわ。
いや、僕はね、実は、うち、俺、兄弟3人なんで、標準ではね、子供1人多いよ。
そうですよね。でもお子さんがお一人っていうご家庭も、多いでしょうしね。
で、このね、夫が主に働いて収入を得て、で、奥さんが専業主婦、で、専業主婦のパートでも103万までは税金かからないんじゃないですか。だからそのイメージなんですよ。パートしてても103万まで、まして106万超えたら社会保障自分でなるってなるから、いわゆる106万の壁がある。それからそんなイメージはないんですね。ほんのちょっと稼いである、
だから、いわゆるその典型的な家族っていうものがもう今世の中からほぼほぼ消えつつあるっていう感じですよね。
実はこれ言い出したのが1969年、昭和44年からこれを標準家庭って言い出したんですよ。
標準家庭がじゃあそんなにもう昔にできたものだったら、それは今は適用できないですよね。
でね、これがね、1974年昭和49年で、いろんな世帯のパターンがあるやんか。一人暮らしやら、二人暮らしやら、いろいろあるけど、一番多いのがこの標準家庭やったんです。世の中の 14.56% が標準家庭やったんです。
はあ、それ子供も2人ってことでしょ。
2人
3人は違うんでしょ。
はい、違う。
お一人も違うわけですよね。
はい、はい、4人世帯ということ。
4人世帯
4人世帯で1人が稼いでるっていうパターンから標準家庭。
ああ、でもまあでもね、僕らが小学校の時はそんな家庭ばっかりやったような
気がする。俺も周りもほとんどそれやった。
そればっかりでした。
長屋でしたけど、はい、ほとんどこれ、まあ、
ほとんどそうでしたね、
うんうん、もうほぼ全部と言ってもいいぐらい、
いや、だと思います。
14.56% これ1位だったんですよ、うん、世帯の種類の中で、
はい、
これはもう大和総研の推計なんですけど、ね、はい、いろんなデータからまとめてくれてはるんですよ、うん、14.56%、うん、これが、1位なので、この辺りはこれが標準家庭と呼んどった、はい、
うん、
でここから、うん、もう昭和の最後、昭和63年、うん、1988年になると、はい、1位がすでにもうここで一人世帯なんですよ。
あ、一人世帯になってますか。
一人世帯が 15.78% で1位で、2位がいわゆるこの4人世帯で1人が働いているという。
は
ー、もうこの時点ですでにね 10% 切ってるんです。
うん、
でも2位なんです、標準世帯が、
はいはい、
で2017年、平成29年になると、うん、ずっと下がっていって4人世帯は9位です、
うん、9位ですか。
はい、
2017年、
はい、
あ、俺9位の中の一人やった。
そうですね、
今度
で、すごいのが、はい、働いてない一人世帯が1位なんです。つまり高齢者、
そういうことか。
もうこの時点で1位なんで、働いてる一人世帯、まだ独身の、はい、これが2位なんで、一人世帯2つ足すと、32% ぐらいなんです。
あ、
でもね、うち周り多分見ててもね、はい、高齢者の方の一人暮らし多い。
多いでしょ。
うん、多いわ。
これはね、すごいで、だからね、標準世帯が 4.6% で9位、この平成なる、あ、ごめん、平成29年は
4.6%。
4.6%。
4.6 って言ったらレアな方ですよね。
超レア。で、さらにその子供をね、18歳未満に絞った場合、
はいはい、
2人おる子供が18歳未満に絞った場合、
うん、
これさらに減って 3.3 ぐらい、3ぐらい、3。だから上ちゃんとか、まあ、うちの周りの、
はい、
近所の昔のね、
はい、
もう超レア。
標準家庭じゃないです、レア家庭になります。
今でもね、こうなんか、うん、やれ減税だなんとかってある時に、うんうん、標準的な家庭ってたまに出るじゃないですか。
そうなんですよ、
全然ピンときてないわけですね、あれ。多くの人が
税と社会保障の世界では未だにこれをさすがに標準という言葉を使うと、うん、
使わない、
うん、なんかおかしいなって、うん、はい、モデル世帯って言
われ
て
る。まあ言い方が違うだけどね。
でももうもはやさ、昔の、まあ、うん、フグタ、
あのサザエさんとか、
あそこは1人か、
あそこは
だから上だ、
上の方ですね。
あそこ3人
しかいないんだよ。あそこ意外と標準世帯ではない。
標準意外と、
ちびまる子ちゃん、
あ、そうそう、ちびまる子ちゃんがそうやね、
あそこお姉ちゃんと2人やから。
あ、でもおじいちゃんおばあちゃんも一緒に住んでる。
あ、でもおじいちゃんおばあちゃん一緒に住んでる。
あそこ多いな。
だから昭和も40年代からちょっと前は、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんと含めて同居してるっていう家族が多かったわけですね、だからその前はね。
まあ、とにかく、うん、標準世帯がもはやレアだけ、 3% にはならない、しかならないというのはまず覚えておいてもらって、うん、で、今実は共稼ぎと専業主婦世帯を見た場合、
うん、
かつてはね、専業主婦世帯がいたから多かったわけですよね。1位がこの4人世帯ということは、
そうですよね、
モデル、標準世帯ということは、うん、でこれが逆転したのがね、1992年です。
ああ、会社入った年やわし、うん、もう32年から前ですよ。
もう今はもうがっつり共稼ぎが多いです、
うん、
ね。で、特にその、まあ、この標準世帯、モデル世帯を前提とした制度っていうのがいくつかあって、
はい、
それは例えばね、専業主婦の社会的保護って言いますけど、うん、要はまあまあ、どっちが主婦でもええねんけどね、
うん、
まあまあそこ言うとかんとあかんねんけど、で、男の人が人働いてる場合、うん、でお母さんがパートに出た場合、うん、いわゆる103万の壁、106万の壁、はい、特に106万の壁を超えてしまうと自分で社会保障に入らないとかということで、みんな、やらんようにしようとかいろいろ言ってますよね、はい、で逆に言うと106万超えんだらご主人の保険にそのまま入るし、はい、払わんでええし、
はい、
厚生年金は入れませんけど、うん、その下の基礎年金は、はい、いわゆる国民年金部分ね、はい、ここは入らずしても入ってることになる、
はい、
これは言うたら専業主婦の社会的保護って言われてますよ、
うん、
でこれはね、もう全然合わなくなって、
ってますよね、
ほとんど共稼ぎになってる以上、
はい、
専業主婦を優遇するというのは実はあまり意味がなくなってるんですわ、うんうん、
まあ、3% になってくるってこと
ですね。いや、3% だとあれね、標準家庭ね、
はい、
でも今ほとんどもう共稼ぎ世帯になってるんで、
そっか、
うん、 でね、ところが岸田さんっていうのはね、まあ、面白いというか、決定的な政策をする人で、106万の壁があるから、まあ、お母さんというか女性が106万を超えんように働くから、年末になるといろんなお店が困ると、パートのおばちゃんが休み出すから、
はい、
だから106万の壁をじゃなくそうとはせへんだけ、
うんうん、
これはなかなかなくされへん、
うん、
どうしたか言ったら106万の壁を超えた人、
うん、
超えた人は自分で保険払わなあかん、
う
ん、ね、でその分、うん、変な、その分超えた分のお金を払わなあかん分のお金を出してくれた会社、つまり給料をそれだけ上げてくれた会社には、
うん
うんうん、最大1人50万円助成しましょうという制度をやってるんですよ、
はいはいはい、
わかる、
うんうん、
つまり、パートの人は106万超えへんようにしてた、
うん、
超えたら自分で保険払わなあかん、
はい、
それは会社も払わなあかんだけど、はい、半分半分だから払わなあかんだけども、はい、その超えたで社会保険を払わなあかん分給料を増やした会社、
うん
には最大で1人50万円まで助成しましょうという制度は初めてわけ、
うん、
で一見それって106万の壁超えんで働けるか、
うん、
あの金銭と、
はい、
なるんだけども、さっき言ったように、うん、専業主婦というのはもともと非常に優遇されたもんやったわけね、
うん、
そこにさらに優遇の上乗せしてるわけこれ、
うんうんうんうん、
でこうなると、うん、圧倒的多数の共稼ぎ世帯はとしてはなんやねんとなるわけ
なんですね、
それぞれ
自分は納めてますからね、
うん、ね、でまあ、でその子ども手当の健康保険から引き受けられるの、はい、共稼ぎ世帯は、
うん、
世帯の場合は2人から引かれますから、ね、おいおいってなるわけですよ、
はい、そうですね、
で、こういう、
は
い、まあ、こういうことしてると、まあ、だからあかんなということなんですよね。
この手のものっていつも思うのは、確かに社会情勢がそう変わってきてるじゃないですか、うん、そこにどう合わせていくかっていう時に、うんうん、なんだろうな、こう常にこう遅れてる感じっていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、こうドンピシャドンピシャで当てはめるっていうのはこの、うん、やっぱり仕組み上これだけ、まあ、人口が、まあ、とりあえずまだ多いと難しいものなのか、うん、あまり、
いや、ちょっとね、うん、実は、うん、まあ、結論から言いますとね、
うん、
これいかんと、
うん、
これつまり社会保障とか税っていうのは世帯単位でやってたら、うん、だんだん時代に合わなくなってきた、
うんうんうん、
だから個人単位にせなあかんのちゃうかと、
うんうん、
その個人一人一人、その世帯の一人一人が税金払う、社会保障を払うという形にせんと不公平が生じるぞと、これ、
うんうんうん、
となって始めたのがマイナンバーカードやったんですよ。
そういうこと。
ところがマイナンバーカードが、うん、まあ、あの、なんていうかな、政府が、まあまあ、信頼がされてへんというか、それでなんか、そのなんか把握されるの嫌やみたいなのになってきて、なかなか個人単位にならないだけです、世の中の税と社会保障、そういうことです、
ね。
でね、あの、もう一つ世帯単位でやってるのがね、モデル年金なんですよ。年金、
はい、今日もね、お話出ました。
そうなんですよね、
モデル年金ね、
う
ん、
そうそう、あれもね、これはね、モデル年金っていうのはね、まず男性が40年働いて厚生年金に40年間加入してます、うん、で専業主婦の妻が40年間夫に扶養される、いわゆる自分は年金払ってへんけど国民年金に入ってることになるという、はい、あのパターン、
はい、
でこの前も子供は関係ないです。この夫婦で計算するんですよ、
うん、
で、しかも40年間離婚しないという、
あ、まあ、いや、ほんまそうですよね、
はい、
うん、いくんですけど、これがモデル、うん、年金のモデルになるんですよ、
はい、
で今これが、ご主人の厚生年金と奥さんの基礎年金合わせると22万ちょいなんですよね、うん、でこれを、これは実は国民全員が何かしらの年金に入りなさいとなった85年以降ずっとこのモデルなんですよ、ずっと来てくる、これもアバンクなってきてるんですね、
アバンクなってきてますね。
というのはね、さっき言った専業主婦世帯ってね、かつては1985年ぐらいこの制度ができた、あの、うん、みんな入りなさいってなった時は専業主婦は6割やったんですよ、
うん、
あ、そうだったんですね、
あの結婚してる人、
はい、
で今は3割ないね、
まあそうでしょうね。
さあ、そうなるとやっぱこのモデルしてるのはおかしい、
おかしい、
あとね、これがものすごいびっくりしてるんだけど、うん、基礎年金、国民年金だけをもらってる女性、
はい、
85歳の場合は4割ほどいてるんですよ、
うん、
例えばそれはご主人は厚生年金もらってるけど、うん、奥さんは基礎年金だけって言ったら4割でいいんです、
はい、
実はこれを66歳にすると、
は
い、なんと1割もいない、基礎年金、というのは66歳の方っていうのはどっかで1回働いたことがある人が多いっていうことですよ、
はいはいはい、
専業主婦じゃなかった時期があるということです、
うんうんうんうん、
もしくは結婚すればね、働いてたという人が多いから、
はい、
基礎年金プラス多いから少なかれ厚生年金ももらうから、
うん、
だから両方もらうわけですね。でこの人がほとんどで、あの基礎年金だけで言ったら実は数パーセントしかいない、
数パーセントですよね。
そうするとこのモデルも合えへんになってくる
わけ、 いやだからほんまにそれをどのタイミングで今の社会情勢に合わせていくのかっていう、そのためにまあおそらく人口とかを計算してるんですけれどもですよ、この計算通りにね、
いつまでやるのかな
ということですよね。はい、では続いてこちらでございます。時刻6時42分回っています。さあ政治資金改正法案改正、自民公明が協議へでございます。自民党は政治資金規正法の改正に向けまして来週から公明党と協議を始めることを明らかにいたしました。今の国会で政治資金規正法の改正に向けて岸田総理大臣は自民党に対して3つのテーマを中心に議論を進めるよう指示しているということなんです、ではその3つというのは一体何なんだというところでございます。
まあ、あの3つのうち今日1つだけ大事なのを言いたいんですが、3つざっくり言うと、その政治資金規正法に連座性を適用しようと、いうのが一つ、監査制度を設けようと。
はい、大事ですね。
でこれ実は今よく似た制度があるんだけども、実は全く機能してない
、
はい、チェックではもう本当に入り口と出口だけチェックするみたいな、ほとんど動いてません、でなんでこのチェックがしづらいかってなると、3つ目の、要はIT 化、
デジタル化、
デジタル化、収支報告、政治資金収支報告書をデジタル化したら、
透明性が上がりますよね。
実は一遍に解決するね、これ。
おっしゃる通り。
でね、実はデジタル化せなあかんってなってて、今政治団体って2000ぐらいあるのかな、もっとあるのか、3000ぐらいあるのかな。で総務省と各、都道府県の選管に登録されてるんですけども、ここには政治資金収支報告書上がってます、でそれはネットで、クリックしたら出てきます、出てくんねんけど、だからデジタル化してるんかいったら違うくて、これほんまに、あとで言いますけど、おそらく出してる方はわざとやと思うんですけど、報告書を、紙を PDF にして、そのままあの提出してるんですよ。つまり見る方は、紙を見るってと同じなんですよ。
手書きのものがネット上に載ってるっていうぐらいのレ
ベルのものってことですね。 PDF っていうのは手書きのもんでも別にあの、こうパソコンで売ったもんでも、それをあの読み込んで、それをデジタルと言いますか、なんというか、
そうですね、まあ、あのどこからでも閲覧できるようには
データ上にはなってますけど、
で、今回のその裏金問題でもね、ご活躍されてますが、あの神戸学院大学教授の神明先生、あのバンダナ巻いてはる人、
そうですね、
よくいろいろ10件ぐらいやってはるのかな、政治資金規正法の、
まあ、今回もね、その裏金問題の最初にね、
最初はね、実はこれ赤旗やんです。
赤旗か、
新聞赤旗の日曜版が書いて、でそれもね、記者がね一個一個細かい作業してないと思うんですよ、で神明先生のとこ持って行って、
まあ、あ、そうかそうか、
行ったら先生がこれは偉いことですよと言って、あの人やっぱりプロなんで、まあ、記者もやったような作業をもう一回一回やり直したら、記者が調べた以上の数字が出てきて告発したということなんですけど、先生大変、政治資金規正法をまずデジタル化はされてません、まず PDF を全部印刷して、右と左デート入りを突合していったか、一個一個、
うわすごいな、
数千枚を、でこれで、ちょうどその赤旗が先生とこに行ったのが去年の11月かななって、そこから先生初めて、正月休みも返上して3ヶ月間、その作業を、もう突合作業だけやって、で今回、まあ、告発したんだけども、まあこれはね、一枚一枚突合するのはね、ものすごいしんどい
よ。いや、そりゃそうですよね。
でも例えばこれがある政治団体が PDF やのうて、デジタル化されたデータを、提出した、でそれは簡単に例えばエクセル化したり、名寄せって分かるよね、例えば上泉雄一議員っていうのがおったら、上泉雄一議員って打てば、ダーッと、一気に一つのもう
デッドリーが出るわけですよ ね、
それは分かる、それを一発でできる、でそれをしない、
しない、
しない、
いちいち紙で付き合わせていかないといけない、
いけない、でなんでや、
それは
やられたら嫌やからです、
そういうことですよね。
あのほんまに、まあ、この後出てくるかもしれませんけど、よくあのプルダウンとかで、はい、これは何度かのお金です、はい、これは何とかですって、それ以外がもう打てないぐらいのようにすると、もっと分かりやすいんでしょうけどもね。
実はね、これこういうことあかんということで、2016年今から、何年前だ、8年前か、8年前に NPO 法人がね、政治資金収支報告書のデータ化を目指してね、やったんです、でものすごい手間と金かけて、2000ある国会議員だけども2000あります、これ地方入れたらもう満
あ、そうか、
で 国会議員は2000ある政治団体の収支報告書をデータベース化したんですよ、うん、大したもんです、うん、ものすごい労力と金使ってやったんですけど、すごいですよね、はい、2016にそれやったんですけど、うん、そっから先金と努力が続かんかって、
うん、ああそうですか、
でもう今はやってないです。
それこそ次に、まあ、選挙がいつあるか分かんないですけど、うん、この補選別にしてありますけど、うんうん、もうそんな形で私はデジタル化を目指しますとかって言ってくれたら、うん、かなりね、
それだけでほとんど解決するのこと分かってもらってます、ね、うん、でこれキーマンは河野デジタル担当大臣、うん、ちょっとどんなこと言って
は
るか、
はい、分かりました、うん、はい、ではその規制法改正議論に河野大臣が語ったことはどんなことだったんでしょうか。河野太郎デジタル大臣、12日の閣僚後のオンライン会見で、閣議後のオンライン会見で、自民党派閥の裏金事件を踏まえて、衆参が設置をいたしました政治改革に関する特別委員会での政治資金規正法改正に向けての議論について、政治資金にまつわるさまざまな不信の声に対してしっかり答えていかなければならないと注視する考えを述べました。また茂木幹事長、改正につきまして国会で必ず成案を得ると強調していますが、果たして規制法の改正、どこまで国民の信頼を取り戻すことができるのかということ、ま
あ、デジタル担当大臣河野太郎さんなので、はい、国民にはいろいろデジタル化に協力してくださいということを言ってる以上、はいはい、政治家が旋回一な河野さんも言ってはるわけです、河野さん分かりやすいこんなこと言ってはるんですね、うん、裏金問題はこれ河野さんが言ってはるんですよ、うん、裏金問題はおそらく、うん、20年間誰にも気づかれずに来て今こんなことになって
る。なるほど、
うん、ね、もしも政治資金の記録がデジタル化されていたら、うん、20時間で分かったやろって。
ああ、うん、
分かります、
うんうん、さっきの話ですよね、
さっきの話、うん、突合できるん で、うん、ですぐに寄せ名寄せできるんで、うん、そうすると20時間でこれおかしいやんけと、はい、いうところができたことが20年間バレてんだということはおかしいでしょって、うんうんうん、だからせなあかんのですって言うてはる。これはもう待って全く正しい、
はい、もうその通りです ね、
だからこの政治この資金法、政治資金法のその、うん、今改革を言うてるけど、このデジタル化をするかどうかだけ見といたら、うん、もうだって細かいこと言ってごまかしよるからね。
もそれこそほら今ね、うん、確定申告とか、まあ、納税してらっしゃる、うん、我々サラリーマンは全部データ化されて全部ガラス張りになってるじゃないですか、はい、でおそらく自営の方とか経営者の皆さんも、うん、e-tax とかなんか含めて、うん、全部デジタルで送っててデータベース化されてるわけでしょ。
しかも最近、今年からか、うん、領収書もデジタル化する話になって、
うん、ちゃんとしたね、
でしょ、うん、でそこにマイナーあのなんだっけ、ね、
もうそうそう、会社のマイナンバーみたいな番号
がついて、はい、インボイスになってって、もう細かい消費税のね、うん、もういつも思います、私らかってはレジ袋3円買ってちゃんと会社に申請せ
る、は
い、
その3円は通りませんとか言われてて、はい、それを、ね、まあ、そんなことやってる、はい、我々やってるわけですよ、はい、それと一番の政治家がデジタル化に実は立ちはだかっとるのは自分らの悪事がバレるから
ね。これ今度さ、うん、例えば大きな選挙があった時にね、はい、一つね、政治資金の収支報告書デジタル化賛成ですか反対ですかいうの丸×つけてもうたらどうですかね、アンケートとかでね。
ちなみにあの、うん、欧米はほとんどこれあのオープンデータというんですよ、うん、こういうあのデジタル化して誰でも見れて、うん、はい、内容性とかできて、はい、二次利用もできる、うん、こんな資料作っちゃいましたとか、うんうんうんうん、そういうのをオープンデータって言うんですけど、はい、欧米はほぼオープンデータなんですよ。日本ぐらいですよ、
ね、
こんなことやってんの。
これ結局
PDF で汚い、読まれへんで、ね、読んできたけど俺も字が汚のって。
同じ与党の中でも、うん、自民党と公明党とでも温度差がちゃ、うん、あるとかっていう話があるじゃないですか、うんうんうん、今回の、はい、で結局なんや言うたら何癖つけて、いやいやそれはって言うて、うん、自分らで自分らでルール作ると、うん、ほらそうなりますわね、う
ん
う
ん、これ本当にもっぺん最後に、うん、これ今回の政治資金規正法の改正案ですけど、うん、デジタルデータ化、つまりあの収支報告書のオープンデータ化という言葉だけちょっと覚えてください、うんうん、収支報告書のオープンデータ化だけが実現すれば、うん、残りの2つはいらんぐらいです
ほんまそうだ、はいはい、ではお知らせ挟んで、さらにニュース続けてまいります。
上泉雄一のエーナー、 MBS ラジオがお送りしています。
時刻6時57分回っています。続いてこちらです。死刑執行の当日告知は憲法違反に当たるんでしょうか。 死刑執行が当日直前に本人に告知される現在の運用は適正な手続きを保障した憲法に違反していると死刑囚2人が訴えた裁判で、大阪地方裁判所は訴えを退けました。国や訴えによりますと、死刑囚に対する死刑執行の告知については法律で定められた規定はなく、1970年代頃までには前日までに本人に告知をしていましたが、現在は事前に告知した場合、心情の安定を著しく害するなどとして執行の 1,2 時間前に告知しているということなんですが、この判決先日出ましたけれども、改めて石田さんにお話聞いていきたいと思います。
まあ、今、死刑囚というのはご存知のように拘置所にいるわけですね。刑務所じゃなくて、拘置所にいて、独房に大体入ってるんですけども、朝の8時に、巡回に来る人の足の数が気になる、つまり一人だと普通の巡回、複数の足音がすると誰かが死刑になる、で自分の房の前でその足跡が止まらないようにみんな祈る、それが8時 でその足跡が一人の足音で自分の前を通り過ぎたら、あ、今日はないんだと、いうことですよね。で大体8時にそれが、まあ、あって、連れ出されて10時に執行というパターンが多いんですよ。
はい、
でそれが、いや もっと早く言うてくれという裁判なんですけどね、まあ、日本の場合ね、大体こういう裁判するとほとんどの普通の人は、いや、あんたが殺した被害者はそんな運もなく殺してやろうということになるんですよね。だから割とこの判決もまあ当然かなと思う人が多いんですけども、日本の場合ちょっと死刑制度がちょっとわからないことが多すぎるので。
あ、なるほど。ではそのあたり7時の時報の後、さらにお伺いしていきたいと思います。7時のお知らせでございます。まあ、その石田さんさっきお話しあったその心情の部分でいうと、それは被害者の感情だったりとか、まあ自分もその被害に遭うかもしれないと思った感情からすると、そりゃそうだろうっていうところってのは、
殺された方は告知も減ったくれもないから、
なんでお前だけ1、2時間前が嫌や言うねいう話には心情的にはこれなりますよね。
はい、まあさっき和ちゃん呼んでくれたように、70年代ぐらいまでは死刑執行は1日前とか2日、これルールは定まって、法律で定まってないんで、そこは運用だけの問題なんで、1日前2日前にね、言うてた。場合によってはね、まあ、会いたい人に会わすっていうこともやってた。だけども実はそれをやった時に死刑囚に、じゃあお前明日ねとか明後日ねって言った時に自殺しちゃったんですよね、房の中で。それで、あ、やめようとこういうことは、以来その日のうちっていうのはもう、まあ、根付いたわけです。で、まあ、いろいろ原告側はいろいろ言ってます。憲法に違反してないかとかね、31条、適正な手続きの保障に違反してないかとか、人間らしく死ぬ権利とか、まあ、いろいろ言ってますけども、もともと国側はめちゃくちゃ分かりやすい言い方してて、いや、ルール決まってへんねんと。
はい、
別に 1,2 時間今日やるやのって、そのまま引っ張り出してやっても問題ないねんでと、それを 1,2 時間前に言うて、ちょっと心落ち着く。
あ、なるほど。で、そうかそうか、
教会さん読んで、まあちょっと お祈りというか、まあ最後に言うことありますかみたいな時間も作ってんのは、よほどのもんやでと、なんやったらもうそのまま引っ張り出してやってもええねんでという国とのこの差はすごかった。で、裁判所のね、裁判所の判決がまた割とこう、なんていうかな、ズバッと切っちゃって、それが1、2時間に前に言うてんのがあかん、憲法違反やって言うたら、もしそんな判決出したら、そのあんたの死刑判決そのものを覆そうとなるよと。
はあ、
で、そんなことはでけんと。
1、2時間前にやるということ
は、今それやってるわけね、それがあかんとなったら、あなたの死刑判決までが覆ることになるので、それはダメだと、そんなに
言うわけ。ああ、そういうことか、
憲法全体がそれを、それが憲法違反や言
う
たら、今やってることが全部憲法違反なので、死刑判決自体がひっくり返ってまうので、それはでけんという、裁判所の、ただ原告側の弁護士さんは、そんなことは言うてへんねんよなということやったんですけどね。ただね、日本ってね、なんやろな、死刑これだけね賛成してる国は珍しい。確かに非常に珍しい。先進国で今死刑があるのが、アメリカの一部の州と、日本と韓国で。ただ韓国は停止してるんですよ、長い間。
ほう、これはでもどうなんですか、やっぱりこう日本人の全体的な感情の中にね、はい、やっぱりこう一人でも仮に人を殺めることがあったら、はい、そんなもん死刑になって当然だろうみたいな、
あります、
いう気持ちがまず
ありますね、何年前かな、5年くらい前の世論調査でも、うん、死刑賛成の人8割超えてたんでね、うん、でそういう意味では日本人は非常にそこは
これは別に なんでしょうね、不思議なもんで誰にどう言われたものでもなく8割の人がってことは、
うんうん、それは日本の死刑になるような、うん、まあ、裁判にかかるような人はよほどのことをしてるっていうのがまず一つ、
うん、
それと、
うん、そうですね、
まあきちっと捜査したやろと、昔はええかけのことやっとったか、袴田さんなんか見てたら、
まあね、
いやもう大丈夫かやと思うんだけど、
はい、まあ、いくつかありましたよね、そういったものはね、う
ん、まあ、ただ、まあ、現行犯とか本人が自供してるとか、そんなのはもうね、え、何を言うとんねんな世界になってくるわけですよ。で実はね、今これ死刑囚がやってる裁判、もちろんこれ裁判は、まあ、弁護士さんが手弁当でやってはるんでしょうけども、公主刑が残虐やから、これは残虐な、刑を禁止した憲法に違反してるからダメだ、うん、これもさっきの同じ理屈で退けられるんですよ、うんうん、つまりそれ言い出したら、あんたの死刑判決がくっつけちまうから、あともう一つは再審請求をしてる間に死刑をすることはあかんって言ってるんだけども、これは今実は再審請求中に死刑やってます、それでないとこれ再審請求ずっとやったら
って
なってまうから、でこれなかなか厳しいんだけども、なんでこんな裁判を弁護士さんが起こすか言うと、日本の死刑制度ってね、ブラックボックスすぎてね、ちょっとまあ千葉さん法務大臣女性の方が死刑場を
公開しました
よね、公開しました、あれでちょっとだいぶ前進んだんだけども、でもやっぱし、やっぱり実際やった刑務官の人の手記とか、
またああいうのって読みますね、こうなんかこう、
そうね、昔ね死刑反対論者の、論点立脚してるところに死刑囚の立場やのって、
そうですね、
あれを支える刑務官の立場というのがありましたよね、はいはい、ね、それはちょっと分かっなというとこ、
はい、
それもなんかボタンが3つ
ある本前あるんですよ、
ね、あってで自分のじゃあ ない可能性があるっていうことですよね、残忍同時に押して、
押すの遅れて落ちひんだらこれやんけってなるんだけども、
はい、
まあ、あとその3人押してもなんか機械の都合で落ちひんだ時に、偉い人のところに下にレバーがあってそれ引くと落ちるとか、ね、なってるんだけど、あとね、まあ、要はねブラックボックスなんですけど、例えばねこの死刑の執行手続き告知に関して言うと、アメリカの死刑があるオクラホマ州というところがあるんです、ここはね、まあ、アメリカってやっぱり割といろんなところでこうオープンにする、さっきの話もそうなんですけど、まずね州政府のホームページで、この死刑囚はこういうふうにやりましたというのが出るんですよ。
オープンですね。
オープンなんですよ。で何が出るか、まあ、興味本位に聞いてもらえたらちょっと困るんだけども、まず手続きとしては35日前に言います。
1ヶ月以上
前、1ヶ月前にやりますと。で、そのとこ面白いんですよ。35日前通知書セットというのを渡します、死刑囚に、これ35日中に君死刑やからこれ書いてね、そこには例えば前日に面会した人は誰ですか、執行に立ち会ってほしい人は誰ですか。実はねアメリカってねメディアの人間も執行に立ち会うんですよね、場合によっては もちろん嫌やとは言えるけど、
はいはいはい、
立ち会えるんですよ。でただまあ公式は少ない、だって薬物注射、見てると寝てるようにしか見えないんですけど、おそらくね立ち会います。あと最後の食事は何が食べたいですか。ただし上限は25ドルです。
あ、なるほど、
まあ、3000ぐらい、もっとか、もっとあんな、4000ぐらいか、ですよと、で書いてください。でこう希望にそう用紙が書いてあってね、それが35日前に渡されて、5日以内に提出してください。で提出して、ね、30日後、35日後に、執行で、そこは全部ホームページで見れるんですよ。この人は何を食いたいと言った、
それが見られるんですか、
誰と会いたいと言った。
でもこれ何なんだろうな、被害者の感情から言うとね、
う、好きなものも食べられなかったし、
相手
も
相手とかっていうにもなりますよね。
でも日本人の心理なのかもしれないですけど、そう思ってしまいますよね。
そこまでアメリカやってて、まあ、35日でこれをせえというのとはまたなんかね、今さっき言ったら日本人の心情と合ってない気がする、
合ってない感じがするな。
許せないと思う、そのなんか食べたいものを見ても食べさせるなって思っちゃうと思います。
どこかでなんかいや言うてもその、その刑に値する、罪を犯したんだからっていうところというね、
刑務官の手記とか読んでると、中にはね、本当 当に悔い改めて別人の人間になって死んでいく人を見てるわけですよ。まあ、いろんな人がおるからな、
まあ、とはいえねっていうところのあれだな。なるほど、わかりました。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介。まずは政治の話題です。読売新聞によりますと、衆院東京15区、島根1区、長崎3区の補欠選挙が16日告示されました、自民党派閥の政治資金規正法違反事件を受けた政治改革や経済対策などについて論戦されます。自民党は東京15区と長崎3区で公認候補を擁立せず、2つの選挙区での不戦敗が確定しました、島根1区は自民党公認の新人元財務官僚の錦織典正氏と立憲民主党の前衆議院議員亀井明子氏の与野党一騎打ちの構図となりました、投開票は28日です。
さあ、この28日までの間にまたどんな選挙戦になっていくかということなんですけれども、本当に岸田政権のですね、今後を一つ本当に占うという形になりますよね。どんな民意が出るのか、これによってまた大きく政治変わってくると思います、
続いてはこちらです。毎日新聞によりますと、厚生労働省は16日、年金の長期的な給付水準を点検する今年の財政検証で、自営業者らが加入する国民年金の保険料納付期間を現行の60歳になるまでの40年から65歳になるまでの45年に延長した場合の給付の底上げ効果を試算する方針を決めました。納付期間の延長で給付の原資が増え、将来受け取る年金の水準低下を緩和する狙いで、厚労省はこの夏に検証の結果を公表し、年末までに実施の可否を決める意向です。
一方でその部分がですね、増えていくということは、国が負担する部分も増えてくるということで、本当に年金の在り方っていうのはどういうことがいいかっていうのは、この試算も含めて考えるんですけれども、この計算通りにいかないっていうところもありますからね。さあ、どうなっていくんでしょうね、
続いてはこちらです。毎日新聞によりますと、国際通貨基金 IMF は16日、最新の世界経済見通しを発表しました。2024年の世界経済成長率を 3.2% とし、1月の前回見通しから 0.1 ポイント上方修正しました。アメリカが予想を上回る高い成長を続けているのが要因としています。日本は前回の見通しと同じ 0.9%、新型コロナウイルス禍後の訪日外国人観光客急増による押し上げ効果が薄れ、2023年の 1.9% からは大幅に減速しました。
とはいえ、やっぱりアメリカが引っ張ってる世界経済ってのはその通りだなっていうことですよね、この昨日も少し森永さんからお話ありましたけれども、いよいよ利下げに踏み切るのかみたいなところがあったんですけれども、いやいや、なんなら利上げみたいなところまでまだあるんじゃないかっていうところですから、さあ、本当に日本は一方でこれだけ外国からのお客様増えてきてますからね。
続いてはこちらです。産経新聞によりますと、近畿運輸局や近畿経済産業局、大阪労働局などは16日、物流業界で働くトラック運転手の残業規制が4月から強化され、人手不足の深刻化などが懸念される2024年問題への対策強化に向けた連携協定を締結しました。補助金制度の周知を連携して行ったり、違法行為に関する情報共有などを進めることで問題の影響を抑制する狙いです。
まあ、これ本当トラックの運転手さんだけじゃなくて、いろんな問題、これ2024年問題の残業規制ありますよね。で、まだ今始まった当初なんですけれども、こういったものってじわじわこの後ね、ボディブローのようにいろんなところに効いてくるなっていうのがありますから、このあたり、さっきねコメントにもありましたけれども、その補助金みたいなところも含めてなんですけれども、どれぐらい周知できるのか、また我々のも含めてそれをね、こうどういうふうに、いや今こういう状況なんだって受け入れるのかってのもありますよね、
続いてはこちらです。読売新聞によりますと、アメリカのトランプ前大統領は15日、不倫の口止め料を不正処理したとされる事件のニューヨーク州裁判所で開かれた初公判に出廷しました。大統領経験者として初めて刑事裁判の被告人となったトランプ氏は、裁判開始前、記者団に対し、
過去見たことがない政治的迫害だ、起訴すべき事件ではなかったと述べました。
まあ、これはの裁判官がですね、まあ、民主党政権が選んだものだというところからという子もあったわけなんですけど、
はい、
まあ、一方でこれ陪審員の皆さんも正なんだろうな公平な判断ができるかどうかわからないということで辞退された方も多かったということなんですけど、はい、まあ、この件も含めたあとまだ3つ裁判ありますからね、11月の大統領選挙までさあ本当にどんな風にねこれトランプさんもなっていくんでしょう ね、
そうですね、
まだまだなんか不確定な要素あるんでしょうね。
では続いての話題はこちらです。パリオリンピック出場を目指す23歳以下日本代表がアジア最終予選を兼ねたアジアカップで中国代表と対戦しました。前半8分に FC 東京の松木選手のゴールで先制、前半17分にはセレッソ大阪の西尾選手が退場処分を受け、10人での試合を強いられることになりましたが1対0で勝利しました。
まあ、なんとかこの1点を、ね、10人で守りきってというところではあるんですけど、はい、これは西尾選手一発レッドカードだったんでこの後の試合どこまで、ね、処分があるのかということも含めてちょっとこれ気になるところですよね。
はいはい、最後はプロ野球の話題です。阪神は巨人との甲子園初戦は降雨コールドにより1対1の引き分けに終わりました。先発した村上投手は3回に巨人の先発山崎投手にタイムリーヒットを浴びるも7回10奪三振1失点と好投、7回裏には糸原選手の浅いライトフライで上田選手が好走塁を見せ同点に追いつき引き分けに持ち込みました。
本当に1点を争うゲームだったんですけど、はい、今ねたまたまセリーグの打撃10決というのを見たら、
はい、
3割打ってるバッターが3人しかいないんですよね。なんかやっぱ今年ってあんまりこうガンガン打ってるチームって各チーム含めてないなと思ってたの状況なんですけど、
はい、
さあ本当に久しぶりに大量得点で安心して勝つゲームというのを見てみたいなというと
今日じゃないですか。
はい。